来ました。はい、ですね、今日もなんですけど、都市伝説奇譚という、まあ、陸で、陸してもらったサイトですけど、そこのですね、自己責任系カテゴリーの お話の朗読ということで3回目になります。はいで、あんまり時間ないんで、早速やりたいと思うんですけども、ジタレス読み、334、待ってましたよ、イサムちゃん、こんばんはですよと、はい、待ってました、はい、まあ、ニコ生じゃないんですけど、はい、こんばんはです、はい、ありがとうございます。で、335、おっちゃん今日も来た、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、来ました、こんばんはです。このオープニングもいいよねと、まあ、前回と同じなんですけども、ニーヤ・レブリカント、ニーヤ・ゲシュタルトのオープニングのイニシエの歌という、やつですね。まあ、ゲームなんですけど、話自体だけでも面白い。ですね、これはよくできてる、まあ、他のゲームとつながってる、お話なんですけどなかなか、面白いですこれも、敵を倒すことをためらうぐらい敵のことにも感情移入しちゃうっていう、珍しいゲーム敵にもいろいろあるんだっていうところで、敵を殺すことをためらうぐらい敵にも、まあ、それなりのそのだからまあお互いその向かう場所が逆方向っていうか、まあとりあえずまあぶつからなきゃいけないっていうところでちょっと悲しいね、いうところです。で、336はおっちゃんまたおっちゃんまたおっちゃんまたって書いたんですけど、なんでそんなにわざわざ打ちづらいのコピペしたのか分かんないですけど、打ってんのか分かんないですけど、まあ、とりあえずまあおっちゃんじゃないんですけど、来ました。で337、オーグッドタイミングと、今帰宅したところですと、11時半ちょい前か、うん、イサムさんの朗読を生で聞くことに意味がある、食事も風呂も配信が終わってから、それはまずくそれはまずいと思うんですけど、食事も風呂も配信が終わってから、それはまずいと思う。そしたらだって まあ12時半過ぎますよ、1時ぐらいになりますよ正直、多分。はい、で、338、そういえば読んでほしいサイトや話とかのリクって普通に URL を貼ればいいんかな、それともシャレコアのランキング上位読みとかしてみてとかだけでいいのかなと。いや、あの URL 貼ってもらわないと分かんないです。あと 100% やるわけではないので、そこも、理解していただくという形ででもね、シャレコアのランキング上位読みっていうのはね、多分ねそこそこやってきたと思うんで、師匠シリーズはほぼ全部読んでるはずだし、うん、シャレコア系は結構読んでるつもりなんだけど、まあいっぱいあるんでね、全然読んでない方が多いんですけど、まあとりあえず URL 貼ってもらって、もし読んでたなら、あ、過去のやつをアップするみたいな感じですかね。まあいろいろやってきたんでね、はい、じゃあ行きましょう。音を切ってですね、またいきましょう。先ほど言いましたけども、都市伝説機関というサイトの自己責任系のカテゴリーのところのお話というところで、ですね、前回7ページ目ぐらいまでぐらいというか7ページまでやったのかな、なので今日は8ページ目のやつやろうかなと、思います。はい、で、まだジーターありましたね。339、あ、ニーアの曲か、そういえばやってないなと。ニーアレプリカント、まあ興味あったら、うん、で340、おっちゃんパーマーと、もうおっちゃんじゃないですけど、気がつけば始まってた、今から聞かせていただきますと。はい、ありがとうございます。はい、で、341、なるほど、陸方法了解ですよ、いいサイトあさってくるっすと。はい、いいサイトあれば本当教えてください。読んでる方も楽しいと結構あのスタミナ減らないで次々っていけますんで。はい、で342、イサムさんの朗読聞くには全てを投げ打たねばと。全てを投げ打つほどのものとは全く思えないんですけど、無茶しないで普通に飯食いながら聞いたりとかすればいいと思うんですけど、まあ風呂入りながら聞いてる人もいるらしいですけどね、なんかそこまで持ってくる環境は羨ましいんですけど、自分ないんでそれな。はい、じゃあ自己責任系なので、まあ、聞いて何か起こってもですね、俺のせいにしないでっていうところで、いきましょう。題名がですね、自己責任においてという、話です。いわくつきの話です。読む場合は自己責任で、何かあっても一切感知しませんって一番初めに書いてありますということで、いきましょう。5年前、私が中学だった頃、一人の友達を亡くしました。表向きの原因は精神病でしたが、実際はある奴らに憑依されたからです。私にとっては忘れてしまいたい記憶の一つですが、先日、古い友人と話す機会があり、あの時のことをまざまざと思い出してしまいました。ここで文章にすることで少し客観的になり、恐怖を忘れられると思いますので、綴ります。私たち ABCD 私は皆家業を継ぐことになっていて、高校受験組を横目に暇を持て余していました。学校も私たちがサボったりするのは受験組の邪魔にならなくていいと考えていたので、体育祭後は朝学校に出てきさえすればあとは抜け出しても滅多に怒られることはありませんでした。ある日、友人 AB が近所の屋敷の話を聞いてきました。改築したばかりの家が、持ち主が首を吊って自殺して一家は離散、空き家になっているというのです。サボった後のたまり場の確保に苦労していた私たちは、そこなら酒タバコが思う存分できると考え、翌日すぐに昼から学校を抜けていきました。外から様子のわからないようなとても立派なお屋敷で、こんなところに入っていいのか少しビビりましたが、 AB は大丈夫を連発しながらどんどん中に入っていきます。すでに調べをつけていたのか、勝手口が開いていました。書斎のようなところに入り、窓から顔を出さないようにしてこそこそ酒盛りを始めました。 でも大声が出せないのですぐに飽きてきて5人で家探しを始めました。家探し。すぐ C があれなんやと今いる部屋の壁の上の方に気がつきました。壁の上部に学校の音楽室や体育館の放送室のような感じの小さな窓が2つついているのです。こっちも部屋か。よく見ると壁のこちら側にはドアがあって、ドアはこちら側からは本棚で塞がれていました。肩車すると左上の方の窓は手で開きました。今思うとその窓から若干悪臭が漂っていることにその時疑問を持つべきでした、まあ、それでもその時のこっそり酒を飲みたいという願望には勝てず、無理やり窓から部屋に入りました。部屋はカビ、ホコリと薄えたような匂いが漂っています。雨漏りしているのかジメッとしていました。部屋は音楽室と言えるようなものではありませんでしたが、壁に手作りで防音材のようなものが貼ってあり、その上から壁紙が貼ってあることは分かりました。湿気で壁紙はカピカピになっていました。部屋の中は取り立てて調度品もなく質素な作りでしたが、小さな机が隅に置かれており、その上に真っ黒に塗りつぶされた写真が大きな枠の写真入れに入っていました。なんやこれ気持ち悪いと言って友人 A が写真入れを手に取って持ち上げた瞬間、額の裏から一枚の紙が落ち、その中から束になった髪の毛がバサバサ出てきました。紙はお札でした。みんなヤバッと思って声も出せませんでした。顔面蒼白の A を見て B が急いで出ようと言い、逃げるように B が窓によじ登った時、そっちの壁紙全部がふわっと剥がれました。写真の裏から出てきたのと同じお札が壁一面に貼ってありました。なんやこれ。酒に弱い C はその場でうっと嘔吐しそうになりました。やばいてやばいて、吐いてる場合か、急げ。よじ登る B の資料を私と D でぐいぐい押し上げました。何が何だかわけが分かりませんでした。後ろでは誰かがいいいいと声を出しています。きっと A です。たたられたのです。恐ろしくて振り返ることもできませんでした。無我夢中でよじ登って反対側の部屋に飛び降りました。 D も出てきて部屋側から鈍い C を引っ張り出そうとすると、いたいた、 C が叫びます。引っ張んな C。 部屋の向こうでは A らしき声がワンワン変な音でうめいています。C はよほどすごい勢いでもがいているのか、 C の足がこっちの壁を蹴る音がズンズンしました。 B、 カンナスさん連れてこい。後ろ向きに D が叫びました。なんか A についとる、裏行って神社のカンナスさん連れてこいて。 B が縁側から裸足でダッシュしていき、私たちは窓から C を引き抜きました。
足、足、
痛いか。
痛いはないけど、なんか噛まれた。
見ると C の靴下のかかとの部分は丸ごと何かに食いつかれたように丸く歯型がついて唾液で濡れています。相変わらず中から A の声がしますが、怖くて私たちは窓から中を見ることができませんでした。
あいつ俺にたたらんかな。
たたるてなんや、 A はまだ生きとるんぞ。出てくるときめちゃくちゃ蹴ってきた。
主ら、
縁側からトレーナー姿の神主さんが真っ青な顔して入ってきました。
主ら、なんか何しよるんかバカ者が。
一緒に入ってきた B はもう涙と鼻水でぐじょぐじょの顔になっていました。
ええからお前らは帰れ。こっから出て神社の裏から社務所入って頼江さんに見てもらえ。あとおい
といきなり私を捕まえ後ろ手にひねり上げられました。後ろで何かザキッと音がしました。
よし行け。
そのままドンと背中を押されて私たちはわけのわからないまま走りました。それから裏の山に上がって神社の社務所に行くと、中年の小さいおばさんが白い服を着て待っていました。 めちゃめちゃ怒られたような気もしますが、それからあとは逃げた安堵感でよく覚えていません。それから A が学校に来なくなりました。私の家の親が神社から呼ばれたことも何回かありましたが、詳しい話は何もしてくれませんでした。ただ山の裏には絶対行くなとは言われました。私たちもあんな恐ろしい目に遭ったので山など行くはずもなく、学校の中でも小さくなって過ごしていました。期末試験が終わった日、生活指導の先生から呼ばれました。今までの積み重ねまとめて大目玉かな、殴られるなこらとこらと覚悟して進路室に行くと、私の他にも B と D が座っています。神主さんも来ていました。生活指導の先生などいません。私が入ってくるなり神主さんが言いました。
あんな C が死んだんよ。
信じられませんでした。 C が昨日学校に来ていなかったこともその時知りました。学校サボってこっちに行っとる A の様子を見に来よったんよ。病院の見舞いじゃないとやけん危ないって分かりそうなもんやけどね。裏の格子から座敷覗いた瞬間にものすごい声出して倒れよった。駆けつけた時、その時には白目向いて虫ずの息だった。 C が死んだのにそんな言い方ないだろうと思ってちょっと口答えしそうになりましたが、神主さんは真剣な目で私たちの方を見ていました。
えが A はもうおらんと思え。 C のことも絶対今から忘れろ。あれは目が見えんけん、自分のことを知らんやつのところには月には来ん。あれのことを覚えとるやつがおったら、何年かかってもあれはそいつのところに来る。来たら疲れて死ぬんぞ。それと後ろ髪は伸ばすなよ。もしあれに会って逃げたとき、あれは最初に髪引っ張るけんな。
それだけ聞かされると、私たちは重い気持ちで進路室を出ました。あの時神主さんは私の伸ばしていた後ろ毛をハサミで切ったのです。何かのまじない程度に思っていましたが、まじないどころではありませんでした。帰るその足で床屋に行き、丸坊主にしてもらいました。卒業して家業を継ぐという話はその時から諦めなければいけませんでした。その後私たちはバラバラの件で進路につき、絶対に顔を合わせないようにしよう、もし会っても他人のふりをすることにしなければなりませんでした。私は1年遅れて隣の県の高校に入ることができ、過去を忘れて自分の生活に没頭しました。髪は短く刈りました。しかし床屋で坊主を頼むたび、私は神主さんの話を思い出していました。今日来るか明日来るかと思いながら長い3年が過ぎました。その後さらに浪人して他県の大学に入ることができました。しかし少し気を許して盆に帰省したのがいけませんでした。もともと私はおじいちゃん子で、祖父はその年の正月に亡くなっていました。急のことだったのですが、せめて処分くらいは帰ってこんかと電話で両親も言っていました。それがいけませんでした。駅の売店で新聞を買おうと寄ったのですが、中学時代の彼女が売り子でした。彼女は私を見るなりボロボロと泣き出して、 B と D がそれぞれ死んだことをまくし立てました。 B は卒業後間もなく下宿の自室に閉じこもって首をくくったそうです。部屋は雨戸とカーテンが閉められ、部屋中の扉という扉を封印し、さらに自分の髪の毛をその上から一本一本几帳面に貼り付けていたということでした。牢で自分の耳とまぶたに封をしようとした跡があったが、最後までそれをやらずに自害したという話でした。 D は17の夏に四国まで逃げたそうですが、松山の近郊の町でパンツ1枚でケタケタ笑いながら歩いているのを見つかったそうです。 D の後頭部は鳥がむしったように髪の毛が抜かれていました。D のまぶたは閉じるのではなく、絶対閉じないようにと自らナイフで切り取ろうとした跡があったそうです。この時ほど中学時代の人間関係を呪ったことはありません。 B と D の末路など今の私にはどうでもいい話でした。つまりあれを覚えているのは私一人しか残っていないと 気づかされてしまったのです。胸が強く締め付けられるような感覚で家に帰り着くと、家には誰もいませんでした。後で知ったことですが、私の地方はひまわしといって、特に強い意味のことのあった家は本家であっても所望を奈良の寺で行うという風習があったのです。私は連れてこられたのでした。それから3日、私は9度以上の熱が続き、実家で寝込まなければいけませんでした。この時私は死を覚悟しました。仏間に布団を敷き、なるだけ白い服を着て水を飲みながら寝ていました。3日目の夜明けの晩、夢に A が立ちました。 A は骨と皮の姿になり、黒ずんで白目でした。お前一人やな。うん。お前もこっち来てくれよ。嫌じゃ。 C が会いたがっとるぞ。嫌じゃ。お前今度 C は毎日リンチじゃ。逆さ釣りで口に靴下詰めて蹴り上げられるよ。蹴り上げられよるぞ。かわいそうやろ。嘘つけ、地獄がそんな甘いわけないやろ。地獄か。地獄っちゅうのはな。そこで目を覚ましました。自分の息の音で喉がヒーヒー音を立てていました。枕元を見ると祖父の遺灰にひびが入っていました。私は考えました。あれの話を私と同じように多くの人に話せば、あれが私を探し当て、私が憑依される確率は下がるのではないか。ここまで長文大変失礼しましたが、大雑把な書き方では読んだ方の記憶に残らないと思ったのです。読んだ方は申し訳ないのですが、犬に噛まれたとでも思ってください。ご自分の生存確率を上げたければ、この文章を少しでも多くの方の目にさらすことをお勧めします。以上で、次行く前にジーダレス読み、343、イサムさんの配信をお風呂で聞くなんてできません。なんか見られてるようで恥ずかしいって書いてあるんですけど、まあ珍しい方で見られてるようでってね、てかまあね、風呂でね、こんな配信ね聞いてたらね、風呂で反響してなんか妙な感じになると思うんで、まあ、やめた方がいいかもしれないですね。で、344、部屋の至る所にお札だと、陰陽師な世界だなと、てか後ろ髪、やっぱり髪の毛つかみやすいっていうのはあれなのかね。なんかやっぱり後ろ髪関連のやつは、ていうか俺これも読んだような気がするけど、ちょっといつ読んだか覚えてない。で、345が、これも読んだんじゃないって書いたんですけど、なんかね、まるまるこれだったか覚えてないけど、なんかすごい似たような話を読んだ記憶はある。なんかちょっと違うような気もするけど、なんか似たような話を、で、346、おっちゃん来てた、でもおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、後輩の点滴練習で腕貸したら紫になったよと。何それ点滴練習で腕貸したら紫、打ちまくられたってことっていうか、なんか今時でもやっぱり最終的には、なんだ、人間の、まあ、リアルなやつを使った方がっていうんだろうけど、へえ、きついな。自分が実験のあれになるんですか。はい。で、347、おじちゃま来た後、まあ、おじちゃまじゃないんですけど、20代ですけど、やっぱりこの声落ち着く、頑張って仕事をした後のご褒美だって書いたんですけど、なんか持ち上げすぎな気がしますけど、まあありがたいですけど。で、348、今の話を教えてると、今の話は、題名がついてない、自己責任においてって書いてあります。都市伝説奇譚、8ページ目、ホラー自己責任のカテゴリーのところの8ページ目にあります。都市伝説奇譚っていうので漢字で全部打てば多分出てくると思うんで、そこのサイトの、はい。 で、次行きましょう。裏返しの話っていう話、これも自己責任、まあそりゃそうだ、同じカテゴリーですから。最初にお願いと注意を。この文章を読む前に身近なところに時計があるかどうか確認してもらいたい。10分20分が命取りになりかねないので。先月高校時代の友人がぽっくり病で行ってしまい、通常の席、通夜の席で十数年ぶりに集まった同級生の誰からともなく、そのうち皆で飲もうなんて言ってるうちにもう3人も死んじまった、本気で来月あたり集まって飲もうよという話になった。言い出しっぺの A という男が幹事になって話は進行中だが、なかなか全員男5女3のスケジュール調整がつかない。今年の夏はクソ暑いし、9月に入ってからにしようかと幹事の A と今昼飯を一緒に食べながら話し合った。その時ビールなんか飲んだのが間違いだった。A がふと言わなくていいことをつい口に出し、俺は酔った勢いでそれに突っ込んだ。それは先月死んだ友人に先立つこと10年、学生時代に死んだ B と C のカップルのことだった。10年前、A は B、過去男の家、一人暮らしのアパートで C と3人で酒を飲んだ。直後、B、C は交通事故で死亡。B の酔っ払い運転による事故という惨事だった。A はその事故の第一発見者でもある。俺は2チャンネルのことを A に説明し、事故の第一発見者のスレッドに書き込めと悪趣味な提案をしたのだ。すると A はたちまちにして顔面蒼白となり、冗談じゃないと本気で怒り出した。俺はいささか鼻じらみ、無知になんなよと言い返したが、 A の怒りは収まらず、じゃああの時の話を聞かせてやるが後悔すんなよと言って恐ろしい早口で話し出したのだ。 A の話。俺 A が BC と飲んでいた時、 D 先輩がいきなり B のアパートを訪ねてきた。顔面真っ青で突然、お前ら裏返しの話を知ってるかと話し出した。その時俺は酒を買い出しに行こうとした時だった。 D さんが止める様子もないので缶チューハイを買いに出て15分ばかり駐座した。部屋に戻ると D さんはだいぶくつろいだ様子で、俺が買ってきたチューハイを喉を鳴らして一気に飲んだ。何のお話だったんですか？だから裏返しだよ。裏返し、裏返しになって死んだ死体見たことあるか？ いえ、何ですかそれ？靴下みたいに一瞬にして裏返しになって死ぬんだよ。まさか。なんでそんなことになるんですか？先輩はクックと喉を鳴らして笑った。この話を聞いて2時間以内に他の人間にこの話をしないとそういう目に遭うんだ。不幸の手紙ですか？俺は本気にしたわけではないが聞き返した。今ならリングですか？というところか。何とでも言え、とにかく俺はもう大丈夫だ。もさもさしてないでお前らも話しに行った方がいいぞ。何かしらけた感じになったが、買い足してきた分のチューハイを飲み干して宴会はお開きになった。先輩はバイクで去り、 BC は B のサニーに乗った。スタートした直後、サニーは電柱に衝突した。飲みすぎたのかと思いすぐに駆け寄ってみると、 BC は血まみれになっていた。そんな大事故には見えなかったので、俺は少なからず驚いた。いや、もっと驚いたのは2人がマッパだったってことだ。カーセックスなんて言葉も浮かんだが、そうでないことはすぐに分かった。二人は完全に裏返しになっていたのだ。俺は大声で叫んだ。裏返しだ、裏返しで死んでる。すぐに人が集まってきて現場を覗き込んで俺と同じ言葉を繰り返した。だからみんな助かったのだろう。 A は逃げるように帰っていった。俺はこんな話無論信じないが、一応このスレッドを立てて予防しておく。あとは 4時30分までに誰かが読んでくれればいいのだ。肝心な部分を読んでいないとカウントできない。読んだ方、 一応あと何時間あるか時計でご確認を。以上、裏返しの話っていう話でした。はい。で、次は確実に読んだことある、お邪魔道草。お邪魔道草は読んだことあるんで読みません。で、349G タレス読み、呪われる話、危険な話サイト、ここで読んでると思われと。ありましたね、ここの話全部読んだはず。自己責任でお読みくださいっていうやつ読みましたね。両面少な、お疲れ、あ、角田の森あったね、ここにあったのか。で、滑稽さもあるね、富野の地獄、ライオンズ、ライオンズもある、あ、ライオンズもあったか。で、木島さん、お邪魔道草、鹿島さん、裏返しの話もあるわ、やべえ、俺覚えてないな。で、オラガンさん、むしられる神、山西さん、山の測量、山の測量なんてもう3回ぐらいやんのよ。空き家の雨戸から、読んでるね、多分かぶりまくりだな、もう。そうですね。で、お邪魔道草は読んだことあるんで飛ばしで、新井さん、新井さんってあったっけ、新井さんってあったっけ、まあ、記憶ねえからやるか、読んだかもしんないけど、新井さんっていう話、いきましょう。群馬県では相当有名な怪談話です。前橋市にある新井さんという人が住んでいた家があります。住んでいたというのは、ここのご主人は何らかの理由で夜逃げをしてしまい、奥さんは自殺をしてしまいました。顔に熱湯をかぶった上に飛び降りたらしいのです。この出来事は実話で、しかも最近ということなので新井家は存在しています。そこで若者のグループが肝試しに新井家に向かいました。玄関が開いていて、屋内は散らかっていました。彼らは持参したビデオカメラを回し、冗談のつもりで言いました。お邪魔します。屋内は散らかっているものの、特にこれといった現象が起きませんでした。帰る間際に新井家に行った証拠として、屋内にあったお皿を1枚持って行ってしまいました。そして彼らは、お邪魔しましたと同じく冗談で一言残し、新井家を出ました。その後家に着き、先ほどのビデオを見たのですが、そのビデオにはありもしない声が入っていました。お邪魔します、彼らの声です。その後に、いらっしゃい、謎の声です。当然グループの中でそういった人はいません。そして新井家を出るとき、お邪魔しました、彼らの声です。その後、待て、こんなことが起きたそうです。新井家にまつわる話はここまでですが、実はこの話はまだ終わりではないのです。この話を聞いた者は3つの決まりを守らなければならないようです。1つ目、24時間以内に鏡を見てはいけない。見てしまった場合は、自殺した新井さんの奥さんがあなたの元に来ます。2つ目、自殺した新井さんの奥さんが来ても絶対見てはならない。もし自殺した新井さんの奥さんが来た場合、語りかけてきます。どうして私を知ってるの？と。3つ目は、すべての質問に旦那さんから聞いたと答えること。間違って答えた場合、何が起こるかというのは語られてはなく、必ずしも話を聞いた人全員のところに来るわけでもありません。 しかし来る確率が異様に高いのだそうです。以上。で、次行く前にジータレス読み352時間なんてそんな短時間縛りで他のやつに伝えないといけないとするととんでもない速度で広まってくねとこれ、しかも同時に聞いた人も同じように2時間で誰かに聞かせないといけないわけだからテレビの放送で広めたら面白そうだねって書いたんですけど、あのなんだ、前回前々回とかでも、読んでるやつで、何時間以内にとかこれを聞いた人はこうしないと、死んじゃうよっていうやつとか呪われますとかあるんですけど、もう今のそのこれだけその情報もそのね網が発展した世界だとそれをはっきり言ってテレビとかネットでもいいんですけどで発信して、もう例えば YouTube とかねで発信したらもう人類滅亡でするね、大変だよみんな呪われちゃうで、あとなんだ、別に日本語わからなくてもそれをなんだろうって見ちゃったらっていうところがある的なやつもあったと思うんで、そういったのやったらテロできる、テロねえ、もうなんだろう、コンピューターウイルスとかよりもはるかにもう恐ろしい、対処法が見つからないっていう、ね、恐ろしい爆弾になりますね、昔だったら口伝えとかそのあまり広がるあれがないからよかったけど、今だとあっさり広がるから YouTube でボンって載せてみたらってなっちゃうよね、まあ、まさにこれは普通にネットにあるこうやって載ってるわけですけど、自己責任でつって書いてあるわけですけど、こんなのはっきり言って本当に効力が本当にあるか知らないけど本当にこれでなっちゃうよだったらもうこれ乗っけたやつ捕まえなきゃ本当に、あとそのなんだ根元叩かないと本当ねえってなっちゃうよ。で351、どこかで聞いたような話だね、これが元なのか知らんけどと、やっぱりなんかある程度亜種みたいのがあったりするんですかね、細かいのはちょっと分かんないですけど、で352、どうして私を知ってるの、まあさっきのやつですけど、奥さん来ますよっていうのね、で奥さん可愛いからでハートマークついてるんですけど、まあおめでとうおめでとうですよね、向こうから来てくれましたから、よかったじゃないっていう、まあそれで済むんだったらいいですけど、ね、旦那さんから聞いたって言わなかったら大変なことになるらしいですよ。はい。で、次行きましょう。赤いワンピースの女の子っていう題名の話。夢の中で一人の赤いワンピースを着た女の子が出てきて、普通の人間では覚えられないくらいの道順を説明します。そしてその女の子は、そこに白いドアがあるからそこに私はいるからねと最後に言って去ってしまいます。するといつの間にか先ほど女の子が話した道順に周りの景色が変わっていて、その通りに進もうとします。しかし一度でも道を間違えると女の子にそっちはダメそっちはダメと繰り返し言われます。その通りに進んでやがて白いドアにたどり着いてドアを開けると女の子がいて、来てくれたんだと言われます。そして目が覚めるのですが、目が覚めないとずっと目が覚めず夢の中をさまよわなければいけなくなってしまいます。この話を聞いた人は3日後この夢を見ます。目が覚めることを祈ります。以上。で次、白い人っていう名前の話。どこに住んでいた、 どこで生まれたかはわからない人が私たちの学校に転校してきました。中学校だったから制服を着なければならないのに、なぜかその転校生だけは白い服を着ていました。なんで白い服を着ているの？と尋ねると、彼女は決まって、私は汚いから服だけでもきれいにしておかないとダメなのよ、と答えました。もちろん他の生徒には訳が分かりませんでした。彼女は体育の日も普段の日もずっと白い服を着ていました。彼女が転校してきて初めての夏、プール授業がありました。彼女は真面目だったので、プール授業に水着を着てちゃんと出ました。他の生徒たちは初めて彼女の白い服でない姿を見ました。みんなは彼女に、汚くないよ、普通に綺麗だよ、と明るく言うと、彼女はありがとうと微笑みました。でも一部の女子はどうしても彼女の制服姿を見てみたく、こっそりと彼女の白い服をゴミ箱に捨て、代わりに制服を入れておきました。プール授業が終わり、彼女が着替えようとしたら、あれ？私の服は？と怒り狂って暴れ出しました。白い服をゴミ箱に捨てた生徒たちは、だってあなたの制服姿見てみたいわ、と言ってしまいました。それを聞いた彼女は悲しい表情のまま、だって私は汚いのよ、とつぶやいて舌を噛んで死んでしまいました。それからというもの、その学校の生徒にある奇怪な現象が起きるようになりました。それは1週間続く悪夢です。1日目の夜、家の前に白い服を着た女の人、彼女がずっと立っています。2日目の夜、玄関に白い服を着た彼女がずっとあなたを見ています。3日目の夜、彼女があなたの服をどこかに隠してしまいます。それは決して見つけることができません。4日目の夜、彼女がどこかであなたを見てずっと笑っています。5日目の夜、寝ている時あなたの首を絞めます。6日目の夜、彼女が現れません。でも絶対に安心しないでください。7日目の夜、あなたが人形になります。植物状態になってしまいます。そして彼女はあなたの夢の中に。永久に終わらない悪夢を見せるでしょう。この話を読んだ人は大抵上の通りになってしまいます。でも忘れないでください。影響はあなただけではないのです。あなたの学校の生徒、あなたの周りにいる人全員を巻き込んでしまうのですから。以上。白い人っていう題名の話。で、次行く前にジータレス読み。353リクエスト、怖い話創作怪談サイト怪談。ここの自作小説集とかどうでしょうか。結構行かれたのがありますよと。ほう。あれ、ここ、あ、俺ここ知らないな。あ、今まで教えてもらったところと全く違う。へえ、700もあり上がる。700もあるよ。ありがてえ。ありがてえけど、ありがてえけど、これはどれ、一つどれぐらいなんだろう。 あ、そうでもないか、長さ的には。でも長いのもあんだろうな。読む方としてはちょっと読みづらい書き方してるかもしれないな、その口に出して読むにはね。あー、めっちゃくちゃ長いのがある。なんだこりゃ、これはもう1時間コースじゃないのってやつもありますね、一つだけで。まあまあまあまあ、とりあえず、ありがとうございます。ネタに困った時にそこ行こうと。っていうかニコ生でこれ行くか。ニコ生でこれ行ってみようか、ちょうどいいから1話目から。怒られちゃうかな、それやったら。で、354、これだけいっぺんに聞いたら干渉し合ってかえって安全かもと。そうだからね、さっきのその白い人の、話でね、これはもう夢に出てくるわけじゃないですか。で、赤いワンピースの女の子も夢に出てきちゃう。だから白い人が見てると思ったら赤いワンピースの女の子は道順教えてて、ああもうわかんねえもうっていうと思ったら、あのなんだ、新井さんの奥さんが来ちゃったりするわけですよ。もうめちゃくちゃですよ、もう。で、前回前々回で読んだ人たちもまだ来てませんから、そのノックしてたりとか、あ、階段トントントンって登ってきたりとか、もう大変ですわ、もうね。干渉し合いまくりですから、もう多分お互いバトルロイヤルみたいになると思うんで、まあいいや。んで、次、レイコさんっていう題名の話。行く前にまだ読んでね。355、ジータ、舌を噛んで死ぬって時間かかりそうだねと。舌を噛んで死ぬって全、すぐ死ぬの即死系じゃないもんね、これね。と思うんですけど。とりあえず、かなり、その、完全に絶命するまでに、恐ろしい、感じになりそうですけど。で、356、結構ショートなものが多いですね。人が5つとか笑えるのもあるっすって書いてありますけど。自分の前、とにかく、まあ、めんどくさいからっていう理由で全部初見で行くんで、もう飛ばして読むとかできないんですけど、だからもう普通に1から行きますかみたいな感じでやるんですけどね。どれぐらいの長さ、まあ、短いのもあるってことで、まあ、全部うまい具合に読んで700話だったら、まあ800話に近いですね。これももう半年コースですね。読み終えるのに半年とかかかりそうな感じですね。で、357、色とか人が混ざってピンクの若奥さんが出てこんかなと。ピンクっつっても色だろ。あの若奥さんでもピンク色した、だから白いのじゃなくて、ピンク色の若奥さん、まあ、新井さんですけどが来るってことでしょ。いやそれ、で来て何すんのかなと思ったらすっげえ道順教えてくるから、もういいですって。はい、混ざっちゃった。で、358、今来た、間に合った、おっちゃんこんばんはと。もうおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。間に合った、間に合ってるけどね。で、359、いろんなのが干渉して出てくるとなると、ペルソナのレギオンみたいな肉団子に人の顔がいっぱいみたいなのが出るんですね。しかも服もいろんなのがぶら下がってると。あ、肉団子みたいになっちゃうんだ。その干渉っていうかもう合体。で、ノックするわ、道順聞くわ、なんか質問してくるとか、ずっと見てたりとかしたいっていうのがぐじゃぐじゃになって、多分それただの肉塊にしかなってないな、もう。気持ち悪いっていうだけで、だけで済みそうな感じはしますが、はい。まあ今までいろいろ読んできましたけど、自分にはないんですけどね、そういったの。はい、で次行きましょう。レイコさんっていう題名の話。 戦後間もない話だ。日本中が飢えて貧乏だった時代、今まで信じてきたものが終戦を境に一変した時代、人々は戦後の大混乱の中に生きていた。食うものも働くところもないとき、娼婦に身を落とす女性も多かった。昨日まではいいところのお嬢さんだった女が、戦後食べるのに困って体を売るしかない生活を強いられたこともあったのだ。玲子さんもその一人だった。噂では玲子さんは北海道の生まれだとか、アジアで育った真相の霊嬢だったとか、玲子さんの実の父親はとある有名な軍人だったとか、さまざまな説があるが、どれも真意のほどはわからない。ただ戦後間もない頃に混乱の東京に来て娼婦になったということだけがわかっている。玲子さんは不思議な娼婦だった。当時バンバンと呼ばれた娼婦たちにもいろいろな種類があった。外国兵専門の娼婦、その中でも白人専門の娼婦、黒人専門の娼婦、日本人の高官を相手にする娼婦。玲子さんはそのどれにも属していなかったという。玲子さんは行ってみたら変な客専門の娼婦だったというのだ。それは変態趣味のある客のことらしい。今でいう SM 趣味のことだろう。玲子さんはかなり際どいプレイを売りにしていたらしいのだが、それはどこまでが本当の話だかは今となってはわからない。ただ地下組織では玲子さんの際どいエロ写真が売られていただとか、縛られた玲子さんをモデルに春画が描かれていただとかいう話も残っている。バタ臭い顔のかなり綺麗な女性であったことは確かなようだ。玲子さんには親友がいた。後に黒人の外国兵と結婚し渡米してしまった素人の女性なのだが、玲子さんは彼女のことを本当に大切に思っていたという。誰とも つるまない玲子さんだったが、たとえ娼婦仲間ともその親友とだけは常に連絡を取り合っていた。しかし親友は素人の女性だ。いくら美人だっても極物娼婦であった玲子さんと付き合いがあるのでは、何かと世間の噂が絶えなかった親友。玲子さんは親友のために身を隠す決心をした。しかし親友に同性愛的とも思えるほど熱烈な友情を持っていた玲子さん、彼女と断腸の思いで縁を切った後も寂しくて寂しくて身を切られる思いだったという。夫も子供も身寄りもない玲子さんが世界で一番大切にしていた相手はその親友だったのだ。風の噂で彼女がニューヨークに旅立ってしまったことを聞く。これでよかったのだ、玲子さんは思った。しかし孤独からか体の調子が悪くなっていく。それもそのはず、寂しさから普段よりも際どい客の相手を繰り返し受け入れていた玲子さん、体が悪くなってしまってもおかしくない。そのうち玲子さんは身の異変を感じた。玲子さんは妊娠してしまったのだ。今の時代とは違って避妊に十分な知識のない時代だ。いくら玲子さんが気をつけていても、普通の女性よりもセックスをする機会の多い玲子さんのことだ。妊婦の危険とはいつも背中合わせだった。妊娠の危険とはいつも背中合わせだった。玲子さんの相手は誰だかわからない。細身の玲子さんがふっくらしたことに気づいた馴染みの客はこう言った。玲子、お前妊娠してるんだろう。俺は玲子と玲子の娘を二人とも抱いたのか。生まれたら三人でやるのもいいんじゃないか。玲子さんは生活のために際どいプレイをしていただけで、性的には至ってノーマルだった。誰の子供かわからなくても生まれてくる子供には愛があった。それをいい加減な言葉で凌辱した客、玲子さんの怒りは殺意にまで膨れ上がった。玲子さんは客の首に縄を巻いて引っ張ろうとしたが、逆に自分が殺されてしまった。玲子さんの遺体は横浜港に捨てられたとか、共同墓地に埋葬されたとか、さまざまな噂があるが真相はわからない。この話には後日談がある。有名な美形極物専門娼婦だった玲子さんの姿が見えなくなって、街では玲子さんの忍ぶ声があった。そして玲子さんにまつわる一つの噂があった。それはこの話を聞いた者には必ず1週間以内に玲子さんが訪れるというのだ。 玲子さんが来る日の夕方、必ず背後から視線を感じるという。そんな夜には玲子さんが現れてこう聞く。私の赤ちゃんはどこ？それには決して返事をしてはならない。返事をした者は殺されるからだ。以上。で、次行く前にジータですよ、み。あれ、俺間違えた？バンバン？パンパンじゃないかと。あれ？あ、これパか。しまった。点々に見えた。ごめんなさい、パンパンでした。娼婦のことはパンパンと言われてたらしいです。知りませんでした。いや、非常にね、字はあんま大きくないんですよ、ここ。もうちょっとしっかり顔を近づけて読めばよかったな。パだね、確かに。うん、わかりづらい。この辺はね、結構自分よくね、ミスります。パだかバだ、バだか。うん。とか、そういうその破裂音なのか、うん、濁音なのかっていうんで。そう。あの、字が小さいところのサイトだと、そこをね、ミスるときがあります。ごめんなさい。はい。んで、次。361、また即殺されちゃったのに最後の客のセリフを書いちゃうところがって書いてありますね。そう、返事をした者は殺される。1週間以内に玲子さん訪れて、というかね、なんで決して何々しちゃいけない、返事したら殺されるみたいなのが書けるんだと、うん、殺されちゃったらそれが書けないしっていうね、まあ、とりあえず今度ね、玲子さんまで来るようになっちゃいますからもうぐっちゃぐちゃです。はい。で、362、パンパンだねと。懐かしい言葉だよ。裸足の弦で見て以来だよと。あれ、裸足の弦でそんなの言ってたっけ。いやー、俺あんま記憶ねえわ。裸足の弦見たけど、見たのも結構前なんでね、言ってたっけ。で、363、てことは変態プレイができるということ。おっと、誰か来たと。いや、玲子さんだけがね、てかそれおかしいな。それおかしいな。玲子さん、玲子さん待ちなんだ、それ。変態プレイができるってことでと。でも向こうは赤ちゃんどこってずっと聞いていますから、おっと、誰か来たと。もう玲子さん来たかもしれないですけどね。で、364、楽しい夢が見れそうだと。もう夢ね、ぐっちゃぐちゃだと思うよ。もうほんとぐっちゃぐちゃすぎてどうなっちゃってるか分かんないけど、ね。んで、次、血だらけの兵士っていう題名の話。どんなにしっかり眠っていてもパッチリと目が覚めてしまう夜があります。そしてどんなに拒んでも自分の意思とは関係なく足が小口まで進んで小口の前に立ってしまうことがあるかもしれません。その時に扉を開けると血だらけの兵士がいて、あなたに倒れかかってきて、水をくれと言ってきます。もしあなたが善良な人間だったら勝手に体が動いて兵隊に水を飲ませることができます。兵隊は喜んで未来の幸福を約束してくれることでしょう。しかしもしあなたの心が汚かったらどんなに兵隊を助けたいと思っても体を動かすことができません。兵隊はあなたに呪いの言葉を吐きかけながら消えてしまいます。そしてあなたは1週間以内に この話を聞いてしまったら、いつか必ずあなたのもとに兵士が現れるということです。以上。今度兵士まで来るように、はい、で、ジーターレスユミ365、363さん無茶しやがって、僕でちゅとか言って赤ちゃんプレイをしようとするなんてと、まあ、変態プレイですからね、何するか分かりませんけど、で360 赤ちゃんプレイどうなので、366裸足のゲーム悔しいの悔しいのギリギリしか記憶にないと、あ、それだったら分かる。で、367小口、あれどっちだ、小口です。はい、立ちつてとの方ですよ。はい、間違えないでください。俺間違えないでください。戸口です。はい、まあ、戸口って言ってましたけどね、嘘ですけど。で368、兵士さんが出たとして、そいつはこの兵士なのかな、それとも前の放送のやつなのかなと。いや、わかんない。いや、血だらけかどうか確認してくださいよ。しっかり血だらけで水をって言ってる場合は、っていうか水をくれって、これさ、なんつうの、これ確定だよね。これ兵士来てさ、まあ、何が善良、何がその心が汚いっていう、そのボーダーが全く分かんないけど、これか、なんつうの、もう兵士が水をくれって言った時点でもう、なんだろう、確定で入っちゃってるからね、もうリーチ入っちゃってる、リーチ目出ちゃってるんで、だからもうあとは7揃えるだけなんですよね、これね、だってもう勝手に動いて水あげるか動けないかの二択は、もうだってどっちにね、リーチ目入って、それまあ37なのかバーなのかって話ですよ、これ、ビッグなの、ビッグ引いてくるのかっていう、まあ、てか全然自分あのパチスロとかやんないから全然分かってないですけどねいや、っていうかこれはひどいですよね。来て水をくれって言って、しかも突然ですよ、突然血だらけの兵士が来て水くれって言って、ええってなって、自分が動けなかったら1週間以内に点点点ですけどね、で呪いの言葉を吐きかけながら消えていくという、この兵士もひどいやつですよ。公園なら飲み放題ですよって言った方がいいんじゃないですか、これ、ねえ、これはちょっとたまらんね。これはね、自己責任とかじゃないもんだって、これ確定で、これ兵士が、これもうひどいいたずらですわ。はい、で次、あー、これも読んだことあるな、おばあさんの小指、これも読んだことあるからこれ飛ばし、呪いのリカちゃん人形読んだような気がする。高木ババア、わからない、これいこう、高木ババアという話行ってみたいと思います。人気のない夕暮れの公園に一人でいると、ボロボロの真っ赤なドレスを着たおばあさん、高木という名字らしいがやってきて、私の家族は居眠り運転をしていた大型トラックに轢かれて死にましたと話し出します。気味が悪くなって逃げようとしても足が動かなくなってしまい、話を聞くしかなくなってしまいます。私の息子はとてもいい子でね、家族のことをいつも思いやる、とても優しい子でした。 でもね、神様なんていないんですよ。あんなにいい子だったのにトラックに轢かれて右手をもがれて死にました。あなたかわいそうだと思いますか？
そう聞かれてかわいそうじゃないなんて言う人いませんよね。仮にそう思っていなくても、その老婆の気味悪さと不思議な雰囲気でかわいそうですねと言ってしまうそうです。すると、
そうですか、こんなババアの話を聞いてくれた上に同情までしてもらってありがたいことです。それではもう少し聞いてください。私の嫁はとてもいい人でね、よく気がついて私の世話も喜んでやってくれるような人だったんですよ。しかしトラックに轢かれて両足を失って死にました。かわいそうだと思いますか？二人いた孫も一人は頭を、もう一人は内臓を潰されて死にました。かわいそうだと思いますか？
と言います。こちらはかわいそうだという以外できなくなってしまいます。
そうですか、こんな小汚いババアに同情してくれてありがとうございます。あなた、私の息子や嫁、孫たちがかわいそうだと言ってくれましたね。もし本当にそう思っているのなら、あなたの腕をくださいな。
そこまで聞くと足が動くようになるので急いで逃げると、すぐに逃げ切れるのですが、いつの間にか背後にいるそうです。そして、
かわいそうだと思うならあなたの両足くださいな、あなたの頭をくださいな、あなたの内臓をくださいな。
そう言っていつまでも追いかけてくるそうです。この話を知ってしまったら、1週間以内にこの話を聞いたことがない10人の人にこの話をしないと、おばあさんが現れて腕や両足、内臓、頭を取られてしまうそうです。ちなみに取られた腕などは事故で死んだ家族の墓の前に備えてあるそうです。
以上
で、次行く前にジータ369、私リカちゃん呪われてるのですね。足が3本あったり、何度も電話かけたり、リカちゃんもあんな小さい体で何やでと、本当に。でこの高木ババっていうのは半端じゃないですよ。1週間以内にこの話を聞いたことがない10人の人にこの話をしないと、おばあさんが現れて、取られちゃうと。で、取られた腕などは事故で死んだ家族の墓の前に備えてあるってことなんで、
そうしたら取られた腕とか、もう頭、両足、内臓がこの家族の墓の前に墓を覆い尽くすような形で積んであることになっちまう。半端じゃねえと。ちょっとした参拝処理場っぽく見えちゃうと。
ああ、このばあさんも仕事熱心だよ。
はい、
で370、ばあさん無茶言うね、どこまで欲しがるのよ。ここまで欲しがるやつも珍しいな。というか10人は多すぎるだろうと。ちょっとね、しかもね、ちょっと10人はまずいんじゃない、ちょっと多くしすぎちゃった気がする。で371、ばあばあまで来るのか、部屋に入りきらんぞと。いや、ばあばあはずっと背後にいるんで、背後にいてずっと言ってますから、一番初めにそうでもないですねって言っちゃえばいいってことですかね、で372、墓の前に腕やら内臓やらが散乱するのですねと、で373が、足と手と頭と内臓って全部やんと。全部原平さんに総資産ですよ。この高木ババアに全てをね、いや、この高木ババアは強烈ですね。これはだって、
いやてか最後取られた腕などは事故で死んだ家族の墓の前に備えてあるそうですっていうのはいらないと思うんですけどね。取ったものがどこかに出ちゃうってことになるとすごいことになっちゃうんだよね。だってしかも高木までバレてますから、これね実際にいた方ならバレちゃいますね。だってそういう事故が起きて死んだ方のおばあちゃんってことでしょ。しかも高木っていう、名字まで分かってるからねえ。そしたらそこの墓の家族の墓の前にね行ってみたら、うーわっていうかもう遠くから分かるって、何階建てみたいな、うん、ベルセレクの職みたいになってることになっちゃうんで、それはまずいと思うんですけどねで374番、家族がいらねえ、うん、ばあさんちょっと取りすぎですよっていう、ね、確かにそのそうやって、亡くなったっていうところで、うん、かわいそうっていうならおめえのをくれっていうのはいいんですけど、ちょっと頑張りすぎちゃってるっていうところですね、ちょっとリミッター外れちゃってるなっていう感じはしますよねで375、幽霊最強を決めるラジオはここですかと、ようこそ、ようこそじゃないけど、とりあえずこれだけその自己責任と呼ばれてるやつを読んだらどれが来るんだと、全てをね、差し置いて、ドイツが来るんだというところですね。それともぐちゃぐちゃに混ざっちゃうのかと、うんうん、いうところで、はい。で、次、非刑事っていう名前の話。これは北海道網走市であった話です。古塚美恵さん、当時23歳は、いわゆる売春婦でしたが、夫がいました。しかし、その夫は働こうとせず、酒に溺れる毎日。そして酔うと必ず美恵さんに暴力を振るいました。83年の夏、美恵さんは体調を崩し病院へ行きました。原因は妊娠によるつわりなどでした。売春婦であった美恵さんはまず誰の子なのか考えましたが、夫の子であることを確信し、早く報告しようと急いで帰りました。しかし夫は自分のことは信じず中絶を命じました。それから5ヶ月。結局美恵さんは中絶を拒み産むことを決意しましたが、夫は従わなかったことを不満に思い、さらに暴力を振るっていました。そしてその日、夫は美恵さんの腹部に膝蹴りをしました。すると美恵さんの股間から溢れるように血が流れてきました。そして美恵さんは崩れ落ち、声にもならないようなうめき声でうなりながら、流産でした。夫は慌てて家を飛び出していきました。なぜ？それは生まれてきた子供があまりにも醜かったからです。目はあべこべにつき、片方の目は眉毛の上についていました。鼻はだらしなく直角に曲がり、口は縦向きに、しかも耳の付け根から裂け目のようについていました。動きもせず、ただこちらを眺めていました。それからどうなったのかは分かりません。ただこの話を聞いた人は最低3日間気をつけてください。後ろで何か気を感じても振り向いてはいけません。それはあの子があなたを眺めているのだから。この話を聞いた当日中に3人にこの話を聞かせなければ、そのままあの子は離れていきません。以上。これ読んだしかもかなり近い、最近読んだな、そんなに前じゃなかったと思う。しまったな、これ読みましたね。そうだな、ちょっともう、9ページ目じゃなくて10ページ目いきましょう、ほとんど短いのと読んでるのがあるんで短いな。うわ、非常に短いですね。他のどうしようか、ちゃっちゃか行きますか。 ちょっと待って、ジータレス読み376、口が縦向きについているのに耳から耳っておかしいだろうと。ああ、ちょっと待ってよ。口は縦向き、しかも耳の付け根から裂け目のようについてる。耳の付け根から裂け目のようについてる。口は縦向き。片側？耳から耳？耳から耳なのかな。なんとなくベヘリットみたいな感じですよ。で377、ギャーグロい、流産というよりもホビロン状の赤ちゃんが出てきたよ、怖いよ、また3人か、俺は一体今日の話を何人にすればいいんだろうと。もうね、ぶんまかないともうとんでもないことになりますよ、はい。で378、夜中におっちゃんが現れたら、おっちゃんは20代、おっちゃんは20代と必死に言えば呪わないでくれると。うん、多分普通に去ると思います、はい。よしって言って、で379、後ろにばあさんいたり奇刑児いたり、ドラクエですか、悪の帝王でも倒すのですかと、ね、その場に立ってても腕と足をね、更新してるみたいに振ってなきゃいけませんから。そしたら奇刑児ね、ベヘリットみたいな顔をした奇刑児が後ろで、ずっと見てると思ったら、ばあちゃんもかわいそうかわいそうって聞いてるし、もういろいろです、はい。めちゃくちゃ。で、380、口は縦向きなのに耳から生えてるの？十字なのかな？ミッフィーちゃんと。そういうこと、そうなってるってこと？目はあべこべについて、片方の目は眉毛の上についてて、鼻はだらしなく直角に曲がって、口は縦向き、しかも耳の付け根から裂け目のようについてる。ね、わかんねえ。381、ビラ作ってまこうぜと。俺は一体今日の話を何人にすればっていうとこだったら、まあビラ使っておけばね、間違いなく、その数は、超えるっていうところで、狙っていけばいいんじゃないですか、はい。で、じゃあ、9ページ目の最後、死神の誘惑という話。ある女の子が死にたい死にたいと思っていました。すると鏡の中から死神がやってきて、お望み通り死なせてあげようと叫びながら、女の子の首に鎌を振り下ろし、あの世に連れ去っていってしまいました。この話を聞いた人は近々死神にあの世に連れて行かれます。それを逃れるたった一つの方法は、これから3日間の間鏡を2回以上見ないでください。もし2回以上見たら、以上なんですけど、ちょっとこれは死にたい死にたいという女の子がいて、思ってたら鏡から死神出てきて、お望み通り死なせてあげようと叫びながら、女の子の首に鎌を振り下ろし、あの世に連れて行ってしまいましたっていう話を聞いただけで、近々死神にあの世に連れて行かれると、なんというお手軽死神。しかもその逃れる条件が厳しい。3日間の間鏡を2回以上見ないでくださいと。はあ、お手軽だな。で、ちょっとジータレス読み、382、耳が横についてるとは限らないと。 ああ、なるほど、そういうことね。で、383万、イサムさんの呪いから助かるには、ハンバーグハンバーグ20代20代味噌カツアイスはもう食べませんと唱えればいいと聞いたけど本当と。そしたらね、バンします、バン。呪いよりもきついね、バンバンしますよ、バン。はい、BAN しますから、はい。で、384、ヒゲの生えてるハゲ親父の顔を逆向きにしてみた感じと。何その逆さのそのにしても、あの顔に見えるみたいなやつは、そういうねトリックアートみたいなのはいらないんで。で、385、いやいやいや、話が短すぎる上に難易度結構高いなと。難易度めちゃくちゃ高いですよ。で、386が当たり屋かよって書いてあるんですけど、まあ、当たり屋並みですよ、ひどい話ですよ。超お手軽だよ、死神呼ぶのに。でも、もう鏡見たらダメだからっつって、鏡っていうかね、え、反射したものもダメみたいな、鏡的なものっていう風な括りしたらもう無理ですね。まあ3日間はもう引きこもってないとダメですね。で、反射するものすべてシャットアウトしておかないといけない。みんな死神に連れてかれますわ。はい。で、387、そんなにわらわら大勢来たらバンドやれるなと。兵士はラッパ不感かなと。ばあちゃんはベースで、奥さんはキーボードじゃ。赤い服の女の子はボーカルだな。バラバラの手足はドラム叩かせようと。絶好調、バンドね。うん、ばあちゃんね、ばあちゃんばあちゃんベースやるのか、奥さんキーボード。ああそうなんだ、赤い服の女の子ボーカルなんだ。道順ばっか喋りますけどね。はい、でっていうかね、10ページ目から突然お手軽になるんですよ。全部がほとんど 5行もないですね。3行とか4行で終わっちゃうんで、これ自己責任系で言ったらもうすごいお手軽な爆弾ですね。で、388、ジータ、これ、こんばんは、逆さおじさんだよ。この条件だと車にも乗れないしな、ひどい呪いだよと。ひどい呪いですよ、ちょっとこれ半端じゃねえなと思って、ちょっとかなわねえなこの呪いにはっていうね。389が道順ラップって書いてあるけど、まあ赤い服の女の子は道順喋るっていう、しかもね、なかなか覚えきんないぐらい言うらしいんで、お前うっさいっていう、もうね、今ナビあるからっていう、ナビあるから電話番号だけ教えてっていうぐらいですよね。ね、Google Earth 今出してあるから、お前どこどこ生きてんのどこっていうやつ住んじゃいますからね、今だと。んで、次、こっからお手軽なんですけどいいですかね。鹿島さんじゃなくて鹿島くんっていうのがあるんですけど、行きましょう。鹿島くん、あるところに鹿島くんという男の子がいましたが、なぜかその子は飛び降り自殺をしてしまいました。この話を聞いた人、あるいは読んだ人のところには3日以内に鹿島くんがやってくるのです。そしたら鹿島くんに構わずに近くの窓を開け、鹿島の蚊は仮面の蚊、鹿島の死は死人の死、鹿島の魔は魔物の魔と大声で叫びます。そう言わないと殺されるらしい。以上。今度はこの話って言ってますけど、1行ですよ。あるところに鹿島くんという男の子がいましたが、なぜかですよ、なぜかその子は飛び降り自殺をしてしまいました。この話を聞いた人は、話を聞いた人、あるいは読んだ人のところには3日以内に鹿島くんがやってくると。鹿島くんお手軽すぎですわ。そしたら鹿島来た、いっけね、鹿島来たよってなったら、近くの窓を開けって書いてあるんですけど、これ外にいたらどうするんですかね。鹿島の蚊は仮面の蚊、鹿島の死は死人の死、鹿島の魔は魔物の魔と大声で叫ばないと殺されるらしい。おそらくね、そういう風にいじめたから鹿島くんが飛び降り自殺したんじゃねえかっていう、ちょっと、気がするんですけど、はい。なんだろう、最初のページ、その1ページ目から、まあ、さっきの7、8ページ目までは普通に、 まあ、それなりの長さを持って、のお話が多かったのに、突然10ページ目ぐらいからお手軽な呪いがいっぱいで、390番ジータ、なぜかひどい、ひどすぎると、いやっていうかこれちょっとないと思うんですけどね。で、一行だけのやつがあります。霊道という話。部屋の中にポスターとポスターを目が合うようにして貼ると霊道ができる。まあ以上なんですけども、ポスターとポスターを目が合うようにして貼るっていうのはなんか気持ち悪いですね。なんかね、なんとなくポスター同士を目が合うようにして貼るっていうのはね、まあ、霊道できるかどうか置いといて、ちょっとなんか不気味な感じの、そのポスターのその貼り方ですよね。で、次、111の電話。家の電話で111にかけるとずっと不気味な音が聞こえる。気味が悪くなって電話を切ると逆に電話がかかってくる。この電話は何度かかかってくるらしいが、1回目を取ることができないと電話の向こうの相手が9時間後にやってくるらしい。以上。なぜ9時間後なんでしょうか。まあその辺はね、なぜかっていうのはもうわからない。とにかく9時間後だっていうことだとは思うんですけど、まあ家の電話っていう、なぜ家の電話確定なのかもわからないですけど、で111らしいですけどね、110番じゃなくて111らしいですけどね。でずっと不気味な音が聞こえる、で気味が悪くなって電話を切ると逆に電話がかかってくるっていうことは、これ電話切れませんね、これいけない。家の電話で111かけたってことをやっちまったら電話切れないじゃんこれって思うんですけど、はい、なんか破綻してるような気がする。大丈夫かこれで、ジータレスミ391、ここまでひどい話は初めて聞いたよと。もうちょっと頑張ってくれよ。いじめを受けていたのでぐらいに簡単にタイプできるだろう。手を抜くなって書いてあるんですけど、ちょっとぶん投げすぎですね、どう考えてもね、はい、で392、鹿島くん DJ やらせるかと、まあ、鹿島くん、そう、まあ鹿島くんは多分とりあえず来てもらえばいいんじゃないですか。そうしたら鹿島のかーっつってみんなに言ってもらえばいいんだよ、仮面のかーみたいな、そしたら鹿島くんは去ってくんで、鹿島くんでしたっていうことで、まあ、鹿島くんちょっとゲスト的な感じで来てもらえばいいんじゃないかなと思うんですけどね、みんなでその窓を開けて鹿島の川っていうそのちょっとしたイベントにしてもらえば。で393、もうそれトリビアだよねとなんか、トリビアだね、霊道のやつでしょ。で、394、ライブは9時間後ねと、そういうこと、はい、で395、霊道ができるんだ。そういえばこの話のちゃんとしたやつがシャレコアにあったはずだはずと。ポスターを貼ってたら霊道ができて、そこに悪霊が溜まってしまってというのから始まるまともな会談。なんとなくその、ポスター、まあね、見つめてる感じのやつとかをお互いその向かい合わせで貼るっていうのは、なんとなくそこ嫌なっていうか、そんな貼り方するやついるかねっていう、まあ、結果的にバーって貼ったらなっちゃう人とかいるのかもしれないけどね。逆にまあそうやってみんなから見られ、なんだろう、例えばアイドルオタクみたいので、まあ、今 AKB すげえ流行ってるから、その AKB のやつバーって貼ってて見られてる、みんなから見られてるみたいなやつが好きっていう人もいるかもしれないから、まあそういう部屋だとあれか、あらゆるところの視線が被さってるっていうのはね。で、396番、111で、111で相手が来たら気に入ったのが来るまでチェンジしちゃえばと。何それ あ、電話の向こうの相手が9時間後にやってくるから、来たらチェンジって言って、また111かけてすぐブチって切って、さあ次誰来るかなっていうので見てチェンジと。いつまでやってんだこれ。ね、ちょっと崩れましたね。今まで読んでたのと雰囲気が。うん、ちょっとなんだろうな、お手軽な、すごい短いのばっかりなんですけど、ちょっとじゃあもうちょっとマシンガンみたいにちょっとババババって読んでいきますね。まあ、あんまり溜めてもしょうがねえなって思うんで、ちょっとパパパって読んでいきます。ピエロ、夜12時に全身が映る大きさの鏡の前に立ち、鏡に向かって笑った後、手を鏡の前に出すとピエロが出てきてゲームに挑まれます。そのゲームに勝つとしばらく運が良くなるそうですが、負けるとピエロに魂を食べられてしまうそうです。夜12時に全身が映る大きさの鏡の前に立ち、鏡に向かって笑った後、手を鏡の前に出すとピエロが出てきてゲームに挑まれますと。まあ、何のゲームかは分かりませんと。で、次、トイレの回。トイレで隅を見ながら、奇変に春は椿なりと3回考えると恐ろしいことが起こるそうです。ある人の知人でこの話を教えた数日後にトイレで気を失っているのを発見され、その後発狂した人がいるそうです。で、次、8番目、合わせ鏡を行い、その中の8番目の鏡を見ると自分の左肩に白い手が映っています。で、深夜2時の鏡。深夜2時に串を口にくわえて鏡を見ます。その時に鏡に自分の姿が映っていないと次の日死んでしまいます。で、次、結婚相手。午前12時に鏡を持ってトイレに行き、その鏡で自分の顔を見ると将来の結婚相手が映るそうです。これホラー。で、白い蛇。深夜の3時頃に一人で口笛を吹くと白い蛇が出てきてどこかに連れて行かれてしまう。深夜の3時頃に一人で口笛を吹くと白い蛇が出てきてどこかに連れて行かれてしまう。で、次、心霊写真。カゴメカゴメを歌ってから写真を撮ると写真に霊が映るそうです。お手軽。で、次、時空移動。以下の手順で誰にでも時空移動を行うことができます。1、よく冷えたもの、冷蔵庫に入っているペットボトルなどをふくらはぎの下に敷きます。2、服はすべて脱ぎ全裸の状態になります。3、右手を左手の上に乗せそのまま心臓部に置きます。4、寝る直前まで自分の過去や死をイメージします。うん、ある意味トリップできそうです。で、次、天国か地獄か。あなたが天国行きか地獄行きかが夢で分かる方法を教えます。1、大きな鏡の前に座ります。その時は必ず正座をしてください。2、そして邪球球如立霊と108回唱えます。3、唱えたらコップ一杯の水を飲んでください。4、そしてそのまま眠りについてください。で、次、333。333という数字をノートに3つずつ書いていき、それを131日続けると天使が呼び出せます。で、666という話。666という数字をノートに1日6つずつ111日に分けて書くと悪魔を呼び出せるそうです。以上。 まあお手軽なのをちょっとパーッと読んできましたけど。で397、こんばんわんこ今来たと、まあこんばんわんこなんですけども、とりあえずもう終わりにしようと思うんですけど、でちょっとさすがにお手軽系になっていっちゃったから、もうここのページを読むのはいいかなと思い始めました。他のページを見てもですね、かなり短いやつだけになってしまったので、まあここはもう、ここをリクしてくれた人もですね、まあまあ、ある程度満足いただけたかなと思うので、これで、終わりにしようかなと思うんですけど、はい。で398、午前12時ってお昼と、まあ午前って言ってるんで、午前12時ってお昼なのかな、わかりづらいですよね。でも午前0時とは言ってないから12時だからお昼の方じゃないかな多分。で、399番、幽霊をチェンジか、この話とかそんな感じだねと。ただの人、無料の人っていうので、ただの人っていう話が、あるみたいですね。幽霊をチェンジする、そんな話があるそうですが、はい、とりあえずですね、まあ時間も時間なのでこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。397番さんごめんなさい、来たよっていうのがあったんですけど、ちょっともう時間も時間なので、やめたいと思います。はい、今回でですね、都市伝説忌憚はまあ、終わりにしようかなと、はい、思います。はい、というわけで、録音ファイルはですね、またファイルバンクにアップして、おこうと思いますので、もしよかったら落として、聞いてみておくんなましというところでですね、今日の配信はこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃ、そうですね、ニコ生を期待しているということで、はい、まあ、ニコ生どうなるかわかんないんですけどね、とりあえず、まあ、さっきのあのなんだ、教えてもらったページのやつを読む、とりあえずテスト的にやってみようかなとも思ってるので、もしよかったらよろしくお願いします。すでにコミは作ってあるので、もしよかったらそこで登録していただければと思います。同じ書き込みしてるし、まあいいや。じゃあこの辺でありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。